出会い系とマッチングアプリについてお伝えします。まずね、そもそもというかね、これちょっとした雑談になるんですけれども、出会い系とマッチングアプリってね、結構いろんな人がやってるんですよ。で、なぜこれをやる人が多いかっていうのは結構面白くて、まあ、あのナンパとかもそうなんですけど、これ取りつかれる人っているんですね。独特の面白さに持ってかれて、まあ、ある種の中毒性があるんですけれども、このそうですね、出会い系とかマッチングアプリのこの独特の中毒性っていうのは、これね、ギャンブルとかね、あとガチャとかって分かりますかね。インターネットのゲームですごいガチャのゲームってあるじゃないですか。10連ガチャとかね、こうお客さんにガチャで引かせて、それで課金していくっていう仕組みがすっごい稼いでるんですけど、これね、めちゃくちゃ似てると僕は思ってます。で、人が一定の労力を注ぐとするしますよね。まあ、100の力を使ったときに100の成果が返ってくる。これまあ普通のことじゃないですか。ところが100の力を費やしたのに、あるときは0でも、あるときは200とかって言って、この自分が費やした力に対して結果っていうのがこうブレるんですね。これは下にブレることもあれば上にブレることもあるんですけども、こういうブレがあるやつって大体ね、中毒性があるんですよ。ハマっちゃうんですね。100の力を費やした時に0になってしまった、そのうわこんなに頑張ってこれかよっていう感覚の中で、ある時200とか300の成果がガーンと転がってきたりするんですよ。うわ来たーみたいな感じですよね。もうこういうのってね、すごいね、中毒性が高いんですね。ギャンブルもそうだし、ゲームのガチャもそうだし、これ人によっては投資とかもそうですよね。あの投資のリスクって上振れしたり下振れしたりするじゃないですか。こうかけた金額に対して上がったり下がったりしますよね。こういうのってのはすごくね、人間をね、絡め取ってくるんですよ。で、この出会い系とかね、マッチングアプリっていうのはね、そういう側面がありますね。で、すごく面白いなと思ってるんですけど、で、今回出会い系とマッチングアプリっていう2つの単語を使ったんですけれども、まあ、一応ここではマッチングアプリと出会い系というのを、まあ、別々にして1回分類してみました。で、これは、大元は出会い系です。で、出会い系っていうのはインターネットっていうものができたすごく最初の頃からあって、おそらくいわゆる皆さんがなんとなく持っている桜とかね、業者とかね、まあ、そういう怪しいイメージがあるやつですよね。昔の出会い系っていうのはやっぱ結構えげつなくて、まあ、法律がちゃんと整備されてなかったっていうのもあるんですけど、なんだろう、あの人妻セフレバンクみたいなね、そういういかにもなこうホームページを作って、欲求不満の人妻があなたを待っていますとか言って、めちゃくちゃこう煽るようなね、こうセクシーな写真をバンバンバンって載せて、で男性客を引っ張って、でも内部を見るとその出会い系業者っていうのはほぼ全員桜みたいなね、そのサイトで、まあ、何人かアルバイトを雇うわけですよ。それはミュージシャン志望とか俳優志望とかね、女優志望とか、なんかそういうアルバイトたちを雇って、で桜として何役かやらせて、でたくさんメッセージをすればするほどこっちにお金が引っ張るようにして、で出会い系業者側でちゃんと脚本も用意してね、でこのパターンとこのパターンとこのパターンとって言ってこう渡すっていう、でアルバイトの子たちが一生懸命中の子をやって、いかにも会えそうな雰囲気っていうのかなを出して、もう少しで会えそう、もう少しで会えそうっていう風にして、でも会えないみたいなので、こういかにたくさんお金を引っ張るかみたいな、まあ、そういう怪しいのもね、昔はあったんですよ。まあ、でもね、法律が変わって今そういうのは基本的にはねないはずです。絶対ないとは言い切れないんですけれども、もう法律が変わってしまったので、原則普通にやっていたらそれはない世界ですね、今はね。で、あとやっぱ時代の流れっていうのがあって、これ若い人とかだとわからないかもしれないんですけども、やっぱ昔っていうのは、まあ、一昔前っていうのはね、インターネット上で自分の名前、実名を晒すとか、自分の写真を掲載するとか、自分の個人情報を出すっていうのは、もっともっと今よりもね、抵抗があったんですよ。インターネットイコール怪しいっていうのが強くて、 そうですね。例えば、多分これ聞いてる皆さん、楽天とかアマゾンとかで普通に買い物をしてるじゃないですか。これも昔の感覚からするとすごいんですよ。インターネットで買い物なんて大丈夫？とかね。それ詐欺じゃないの？っていう。インターネット上で物を探してお金を振り込んだら、それ本当に届くの？届かないでしょっていう感覚の方が強い時代があったんですね。なんかこういう話すると僕まるでもうおじいちゃんみたいなんですけど、まあ、この音声を撮ってる時点ではまだそんなおじいちゃんではないんですけど、ただインターネットがない時代に、まあ、僕は青春時代を送ってますので、ちょうどそのぐらいの世代なのでね、この急速なインターネットの発達と変化をずっと体験してきた世代なので、なので僕はそういう感覚わかるんですけれども、なので、例えば僕がやってる情報販売とかですよね。これだって今、まあ僕のはそれでも怪しい寄りだけど、かなり怪しい寄りですよね、僕がやってるのは。それでもみんな買ってるじゃないですか。インターネットで情報を買いましたよね、現に。で、今なんてもう、ほら、オンラインサロンとか行って、普通に芸能人とかね、いわゆる公的な立場の人とかが、情報を売ってますよね。まあ、会員制オンラインサロンとか、あと YouTube でなんかやったりとかしてますよね。もう情報ビジネスがそのぐらい普通になってるので、まあ、YouTuber とか言ってみんな普通に顔出ししたりとかね。あと、Facebook とかもそうじゃないですか。昔はね、日本ってミクシーだったんですよ。ミクシー知ってる人いると思うんですけど、ミクシーってあれ実名じゃないんですよね。ハンドルネームが当たり前だし、むしろそこで自分の顔写真を出すとかね、あとプライベートな写真を出すとかなんてやったら大変だったんですよ。それはちょっとやめた方がいいよって、危機管理能力がないよっていうふうに言われちゃうぐらいだったんですけど、今、Facebook とかみんな当たり前にやってますよね。実名でやってて、自分の実際の顔写真載っけてて、で、自分の日常の風景とかを、まあ、SNS 全般バンバン普通にアップしてるじゃないですか。本当に何の気なしに公開してますよね。まあ、インスタグラムとかもそうですけども。まあ、こういうある種の時代性ですね。バックグラウンドがあって、そういう時代の空気感があって、で、そこでペアーズみたいなのをね、代表とする非常にクリーンなマッチングアプリっていうのが、ちょうど時代のね、その空気に乗っかって生まれてきたんですよ。だやってることはね、実は昔の出会い系とそんなに変わらないと一緒なのに、やっぱそう出自が違うので、出てきた文脈が違うので、やっぱね、空気感が全然違いますよね。そういう真面目な、ちゃんとしたパートナー探しとかね、彼氏、彼女探しとか結婚相手探しで出てきた、もう実名が当たり前、顔写真出すのが当たり前、で本人認証もしっかりしますし、ちゃんと真面目にやりましょうねっていう一つの文化として形作ってるものと、昔からずっとある出会い系が、なんとなくこう時代の空気に合わせて、今のマッチングアプリに寄せてきてるんですね。で、そういう、まあ、傾向っていうかね、ルーツの違いがあります。それでもね、まあ、なんとなくそういう空気感が違いますよっていう話で、厳密に定義があるわけではないし、まあ、マッチングアプリと出会い系って今僕はあえて分類しましたけれども、これもどこかにそういう定義があるわけではないですね。まあ、ただ昔からあるやつは大体出会い系なので、まあ、そういう怪しい時代があるというのかな、バックグラウンドにあるので、今でもそういう空気感がしっかりと残ってます。ですので、そうだな、後ろめたいことがある人とかは、やっぱマッチングアプリよりも昔ながらの出会い系に集まる傾向が強いですね、男でも女でも。まあ、それは既婚者であったりとか、あと、まあ、本当は彼氏がいます、彼女がいますっていう人であったりとか、まあ、マッチングアプリにもいるんですけど、傾向ですね、傾向の違い。マッチングアプリに結構いるんですよ、既婚者とかね。婚活を謳ってるマッチングアプリにね、特に。男はね、平気で既婚者登録してたりするんですけど、まあそれでも特に女の子とかですね、女の子はやっぱり、そうですね、彼氏がいたり既婚者がいたら、割と婚活系とかは避けますよね。不思議ですよね。男はね、結構平気でやっちゃうんですけど、やっちゃう人多いんですけど、女の子の方がね、そこ結構しっかりしてる感じしますね。だから、不倫相手を探すとか、あと特殊な性癖を満たしたいみたいなんですね。 あ、それは SM とか、まあ、あと、まあ、彼氏は欲しくないけど、いわゆる女の子でもそういう一時のパートナーが欲しいとかね。あと、まあ、一番あるのが結構素人売春とかですけどね。まあ、そういう空気感の違いみたいなのがあります。出会い系とマッチングアプリですね。で、まず婚活系なんですけれども、これは真面目なやつ、クリーンなものほど、結構ちゃんと会えます。で、まあ、写真が命って感じですね。もう本当に掲載する写真と、あとプロフィールで、そこさえしっかり固めれば、非常にお手軽にバンバンびっくりするぐらい会えますね。で、一方で、昔からある出会い系の延長っていうのは、やっぱみんなちょっと後ろめたい空気感があったりするんで、意外とね、顔写真なしでもね、いけちゃったりするんですよ。で、顔写真なしでやってる人も僕何人か知ってますね。それはまあ動物の写真であったりとか、あと自分の後ろ姿であったりとか、あと胸の部分ですね。ジャケット着て胸の部分だけとか。まあこれもその出会い系のサイトによってね、どこまで許されるかって結構違ってくるんですけども。まああと完全に顔写真なしとかもありますけどね。それでやってる人もいます。で、こちらは、はっきり言っても数ですね。とにかく数、ひたすら数です。でもマッチングアプリと比べると、もうめちゃくちゃ数こなす必要が出てきます。で、これは、はっきり言って皆さんの常識が甘すぎるところがあって、特にこの出会い系の延長のやつっていうのは、100通送って1通ぐらいっていうのは当たり前なんですよ。てかもう昔はみんなそれやってたんですね。これ聞いてる人の中で出会い系を経験してる世代も何人かいると思うんですけども、で、ああ、わかるわかるっていう人いると思うんですけど、そんなのね、もうね、100通送って1通返信が返ってくるぐらいの感覚で当たり前だし、それを5通集めてやっと1人会えるかどうかっていうのは、それがね、むしろそこがスタンダードなんですね。で、そうやってやって中で、結構標準的な外見の子が来たら、すげえ、おお、ラッキーだし、美人が来たら、うわ、来たーっていう感じですよ。うわ、すげえの来たぞみたいな。これ、さっき言ったガチャ理論ですけどね。とにかくね、出会い系はね、数です。もう数が正義みたいな感じですね。で、まあ、そこにマッチングアプリが出てきて、クリーンなやつがどんどんできてきて、その辺の常識が全然変わっちゃったんですけども。なので、そういう100通1通みたいなの常識感覚、どうしても受け入れられないっていう人は、もう、これはマッチングアプリでやっていくしかないし、もうマッチングアプリの方はね、全然そんなじゃないですね。もっとバンバン出会えます。顔写真付きで。やっぱ、後ろめたい場所なので、出会い系ってね。で、後ろめたい場所で、後ろめたい子が少数集まってくる場所なので、そんなにね、バンバン出会えるわけがないんですよ。向こうも警戒してますしね。てか、やっぱ女の子の方が危険なので、いろんなリスクが大きいので、まあそういうわけで出会い系の時代ですね、昔を知ってる僕からすると、ちょっと皆さんの意識が甘すぎるんじゃないのっていう感じが、結構ね、まあ、現代的な感覚からすると、おそらく非常に効率悪いんだろうけれども、まあ、昔を知ってる僕からすると、やっぱり本当みんな甘いなと思ってて。甘いなと思っててっていうのは、例えば、キャンプやるとするじゃないですか。これ、あなたがすごい、キャンプが趣味だとしますよね。結構、本格的な。それに対して、あ、キャンプやってみたいですって言って、で、話聞いてて、キャンプってテレビ見れないの？最悪とか、うわ、虫とか出るんだ、うわ、もうマジ無理とか、ちょっとシャワー浴びれないんだから、キャンプとか行きたくねえなとか、っていうやつが、キャンプ興味ありますって言ったら 帰れよって感じするじゃないですか なんかね、そういう感じですね。もう常識がちょっと違いすぎるんですよ。まあ、特に出会い系はですね、常識感覚がかなり違うので、まあ、その代わりその常識ですよね。スタンダードの基準をガラッと変えると、つまり、100通1通の部分ですね、ガラッとそっち側に軸足を置けるようになると、それは当たり前として平然と軸足をそこに置けるようになると、はっきり言ってめちゃくちゃやれますね。そういう軸足に置ける男もほとんどいないし、ライバルも弱すぎるし、 まずライバルが少ないんですね。それできるやつが少ないし、あと、やっぱ独特の後ろめたさがあるんで、セックスまでの距離感っていうのかな、時間感覚がね、めちゃくちゃ早いんですよ。マッチングアプリなんか目じゃないぐらい早いですね。だからそのスタンダードというのかな、その現実を味わっちゃった人は、やっぱね、結構抜けられなくなってますよね、みんなね。もうずっとそれやってますよね。まあ、そういうね、独特の出会い系はね、独特の空気っていうかね、文化があります。で、まあ、それが嫌なら、まあ、クリーンなマッチングアプリをやりましょうよってことなんですけども、で、こういう時代ですので、すっごいたくさんノウハウがネット上に出回ってます。もうめちゃくちゃあります、ノウハウ。で、どれが正解かって言われると、まあ、多分ね、どれも正解で、あとはもう自分に合ったやり方っていうものを見つけるしかないんですね。実際にやってみて、その中で自分の感覚、あ、自分はこういうのが合ってるな、性に合ってるなっていうのを見つけていくのがいいんですよ。で、これはサイトとかね、アプリも一緒で、僕ずいぶん教えててね、不思議だなっていうのはずっとあるんですけど、なんかね、相性ってあるんですよね。そのアプリとかサイトとの相性っていうのがあって、地域性みたいなものもおそらくあるんですけれども、なんかね、ある人はね、このサイトとかでめちゃくちゃ結果出るのに、ある人はちっとも出ないとかね、で、ある人が全然結果出せない場所でも、ある人はすげえ出せちゃうとかってね、なんかね、相性があるんで、あと地域性ですよね、があるので、まあ、そういうのも全部含めて、やっぱやりながら自分のスタイルっていうのを作り上げていくのがいいと思っています。なので、そういう個性の部分っていうか、個別の部分は一旦置いておいて、もっとずっとね、本質的な部分について、今回は触れてみたいと思います。で、これは出会い系がどうとか、マッチングアプリがどうとか、もう全部含めてね、すべてに共通して、必ず120%ここだけは抑えておかないと、ちょっと結果は出ないんじゃないかなっていう、本当のね、核の部分ですね、本質の部分のみお伝えしようと思います。